今日恵みをいただく御言葉は詩編の12編です。詩編12編1節から8節。指揮者のために八弦の盾ごとに合わせて、ダビデの賛歌。主よ、お救いください。生徒は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。人は互いに嘘を話し、へつらいの唇と双心で話します。主がへつらいの唇と傲慢の舌とをことごとく断ち切ってくださいますように。彼らはこう言うのです。我らはこの舌で勝つことができる。我らの唇は我らのものだ。誰が我らの支配者なのか。主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。主の御言葉は混じり気のない言葉。土の炉で7回も試されて純化された銀。あなたが主よ、彼らをお守りになります。あなたはこの時代から常しえまでも彼らを保たれます。人の子の間で卑しいことが崇められているときには、悪者が至るところで横行します。アーメン。それではお祈りいたします。主の御言葉、これこそが純粋な銀です。今我らはこの純粋なる御言葉を慕い求めて、ここに集っております。どうかあなたの御言葉、この力、これがいかに悪しき者を打ち破り、へつらいの口、嘘の口をへし折るか、主よ、今日私たちに示してください。語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人を整えてください。これからすべてを主よ、あなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。世の中は嘘偽りが確かに横行しております。そして世の中を見ると、生徒たち、ね、主の生徒たちが何かとても少ないような、確かにこの日本の国においてはクリスチャン人口は 1% と言われているんですが、しかしもっと、ね、少ないでしょう。実際に教会に通っているクリスチャンとなると、もっともっと、ね、少ない状態。生徒たちが後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました、ね。このダビデはこの一節のところで、嘆いておりますけれども、世の中においてはこの人の子らの間で、ね、卑しいことが崇められている時には悪者が至るところで横行します、ね。この最後の八節のところで、ダビデが言ってるんですけども、卑しいことがはびこり出す。卑しいことが高められて、そして尊いことを、清いことが貶められてしまっている。特に嘘をつくということについて、この2節にありますが、嘘をつくこと、これがあたかも正しいことであるかのような、人は嘘をついていなければやってられない。良い嘘もあるのだ。そういうこと。そうしたことが横行してしまうと、人々は間では嘘をつくことがはびこっていく。で、そのようなことになってしまうと、これ御言葉から反しますね。神様は嘘を偽りの一切ない真実なるお方です。それに対して、嘘を偽りを推奨する、それを、してはいいんだよ、そういうふうに、進める、そういうところにおいては暴虐がはびこります。ムスリムの間に、タキヤ法というものがあるんですけども、タキヤ法で、これはですね、アラーのために、嘘をついたのであるならば、それは嘘にならない、 異邦人、異教徒に対して嘘をつくということ、これは推奨されております。しかし、彼らの間においては暴虐がはびこっています。血を流すということ、人を暴力で、恐怖で陥れて、それで支配しようとすること、これがもう今まさにニュース見れば流れてますね。で、その唇でもって彼らは、イスラムは平和の宗教だと、シャシャと言ってのけております。イスラムのホームページ、日本ムスリムの、ホームページ見ますと、イスラムは平和の宗教で、そういう、どんな風に平和であるのか、並べてあるんですけども、しかし、実際の行動を見ますに、それは、現実と、また彼の唇とは全く違っておりますね。実際に、ですから、行いの実を見ればわかるわけです。いかに唇で、何か正しいことを言っているようであっても、その実、その実が一体何であるのか。彼らの真実は実でもって見分けることが、できるんです。皆さんも、同じです。私は、無実です。私は潔白です。私には悪いところがどこにあるんでしょうか。その唇で言ってる。けれども実際に結んでいる実、それが命に反し、健やかさに反し、また真実に反している。物事の調和を壊し、さらに、そこに無秩序、混乱をもたらす、そういう実であるならば、純粋な志から出ているものではないんです。人はその心の内に蓄えている言葉、それが口をついて出てくるものです。実際に今のこの現実の世の中において、人々は互いに嘘を話し、へつらいの唇と双心で話す。そういうことは確かに今のこの世の中ではびこっています。へつらいの唇。口では人にへつらって、しかし心の中では双心を持って相手に対しては憎い、敵対心を、苦々しい敵対心を持っている。で、それに対しては、ダビデはこの3節で、主がへつらいの唇と傲慢の舌とをことごとく断ち切ってくださいますように、祈り求めています。主エホバがどうか彼らその唇を断ち切ってくださるように。で、4節で彼らはこう言うのです。我らはこの舌で勝つことができる。我らの唇は我らのものだ。誰が我らの支配者なのか。口が立つ人が、口が立たない人をいつも丸め込む、そういうことがあります。しかも、嘘、へつらいの言葉でもって、この、その言葉巧みに口が立たない人を丸め込む、そういう場合、もっとも、本人自身が悪いのであれば、それは仕方がないですね。けれども本人自身がもし良い実を結んでいない、礼拝を混乱させるとか、あるいは、その生徒の交わりの調和をかき乱すとか、そういったことであるならば、むしろ御言葉でもって、諭されるならば、本人自身がそれを改めなくてはなりません。で、ここで重要になってくるのは御言葉ですね。主の御言葉です。この、5節で、6節のところに、主の御言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7回も試されて純化された銀、ありますね。結局主の御言葉、これが重要なんです。主の御言葉が語られるところにおいて、それを混乱させるのであるならば、それは本人自身の、その混乱させたものに問題があり、そしてもし世の中に、嘘、偽り、へつらい、それによる混乱、それがあるところにおいては、本当に私たち自身が言葉でもって支配しなくてはなりません。たとえ唇が立たないにしても、主の御言葉が純粋な銀だと書いてあります。私たちの、口達者さでもって悪しきも世の中を言葉で制するの、これは全くもって違います。主の御言葉をもって、主の御言葉を語り出すことによってです。主の御言葉を語る、ダビデは3節で祈ってます。テピラ、昨日、 見ましたけれども、祈りテフィラ、ユダヤ人のテフィラ祈りはこの詩編やまた聖書の御言葉をそのまんま、ね、語り出す祈りでした、ね、私たち異邦人のように、何か考えついた言葉ではなく、もうここにある聖書にある言葉、これをそのまんま、ね、祈り心を持って唇から、ね、祈り出す、それが、テフィラでしたけども、ダビデは、ね、主が、ね、主エホバが辛いの唇と傲慢の舌とことごとく断ち切ってくださいますように、ね、祈っております。で、具体的な祈る方法が、ね、この詩編の55編の方にあるんですけども、詩編の55編、これもダビデが作ったマスキールですけども、詩編55編の9節から11節、ここにですね、効果的な祈りの言葉があります。詩編55編の9節から11節、主よ、どうか彼らの言葉を混乱させ分裂させてください。私はこの町の中に暴虐と争いを見ています。彼らは昼も夜も町の城壁の上を歩き回り、町の真ん中には罪悪と害毒があります。破滅は町の真ん中にあり、虐待と詐欺とはその市場から離れません。ここにおいても本当に暴虐なものについてダビデは悲しんで、そして主に祈っております。もう町の中において、もう昼も夜も町の城壁の上を、ね、その暴虐なものが歩き回っている、罪悪と害毒がある、虐待と詐欺が、ね、その市場から離れない、ね、主は、神殿を清められました。神殿の中で、ね、商売が、ね、それも本当に、貧しいものからもさえも縛り取るような、そういう強盗の巣にしてしまっている有様の主は、ね、それを清められましたけども、ダビデは主に向かって祈っています、ね。主よ、どうか彼らの言葉を混乱させ、分裂させてください。ね、この天性においても、たまに祈りますね。その悪者どもが、ね、互いに結託して良くないことをしているのであるならば、その、ね、彼らの言葉を混乱させ、分裂させてください。ね、この祈りによって、ね、ある若者を、ね、救い出すことができましたね。その悪い交わり、ね、本当に若者がその悪いことをすることがあたかも何か美徳であるかのような、そういうことをそそのかす者たちの悪いグループの中、ね、どうか彼らの言葉を混乱させてくださいって言ったら本当に混乱して、でそれで、もうこんなところいられないということで、ね、本当に、そこから抜け出すことができるようになって、ね、立ち直ってきました。他にもこの世界の中において本当に悪い言葉が入り込っている、どうかその彼らの言葉を混乱させてください、ね、言葉、その、ね、へつらいの唇を言う言葉、また、ね、嘘をついて、あるいは、ね、本当にその唇がもうその人の言語能力がかなり長けて、もう言いくるめ言いくるめで、ね、こっちが1の言葉を言ったら10の言葉で返すような、そういう言葉達者なものに対して有効なのは主の言葉です。主の言葉に従っているのであるならば、皆さんはそれに勝つことができます。そしてそのへつらいの言葉、悪しきも企み、主に逆らうあらゆるその傲慢、それらは混乱させられへし折られます。バベルの塔、そうでしたね。バベル、混乱という意味でした。その混乱の源、それは主に敵対する一つにまとまったその人間の高ぶった思い、それが主の前に届いた時に主はその言葉を混乱させて、そして彼らはチリチリバラバラにされました。そのような口達者な言葉、御言葉に反する口達者な言葉です。それに対しては祈りでもって、ね、対抗するということと、それから、ね、純粋な神の言葉によって対抗するということです。この詩編の、4節、詩編12編の4節で、ね、その我らはこの舌で勝つことができる、この唇でもって私はどんな敵に対しても勝利することができるのだ、ね、そういうふうに言っているものに対して、ね、5節では 主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。ね、求める救いに入れよう。何によって救われるのかが、この6節ですね。主の御言葉は、混じり気のない言葉。土の炉で7回も試されて、純化された銀。アメン。主の御言葉です。これによって勝利するんです。土の炉で7回も試されて、土、人間は土でできておりますね。宮さんという土の中に主の御言葉を7回も、ね、試して試して試して。ですから唇でもって、皆さんの唇でもって御言葉を宣言して宣言して宣言して、皆さんの、ね、心の地にこの御言葉がはいや、ね、存在するほどに、そして存在したならば、さらに存在した御言葉が溢れ流れ出るほどまでに、皆さん自身がこの御言葉、純粋な御言葉を皆さん自身という土で、土の炉で試して、純化してするならば、その純化された御言葉が敵のその言葉、へつらいの言葉、嘘の言葉をへし折るんです。ですから皆さん自身がこの主の御言葉をまず取り入れなくてはなりません、ね、ただ単にですね、もう自分自身が御言葉に従順しないで、ね、主をどうかあの自分よりも口達者なあの唇をへし折ってください、 こんな祈りは聞かれないんです。御言葉に皆さんが、ね、従っているということが重要です、ね、第2コリントの10章の4節以降のところに、いかにして要塞を、ね、敵の要塞をへし折るか打ち破るか、ね、その方法が、ね、書いてあるんですけども、この第2コリントの10章のところにおいて、いかにしてその、ね、神に敵対する者のその、企みを攻撃するか、ね、書いてあります。第2コリントの10章の4節から、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。ここにおいて肉のものではないとはっきりと書いてありますね。ですから皆さん自身の、ね、唇達者でない口をいかに鍛えて口達者にしようかって、そういうものではない、肉のものではないんです。むしろ要塞を打ち破る、ね、悪魔サタンが、ね、敷いた要塞、悪魔サタンが閉じた聖堂の扉、これをいかにして打ち破るか。それは、ま、5節。私たちは、様々の試練と、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをトルコにして、キリストに服従させ、また、あなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アメン。あらゆる不従順は罰する用意が整えられる方法がここに書いてあります。これは 5節ですね。私たちはさまざまの試練、本当にもう頑固となってしまった、この試練、考え、ロギスモスというギリシャ語ですけども、もうイマジネーションとか考え、さまざまな、もうですから妄想とかイマジネーション、あるいは考え、あるいはこの試練と訳されている言葉、そうしたもの、そして神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶり、これらを打ち砕く、すべての計りごとをトリコにしてキリストに服従させ、この計りごと、思い、そういう意味です。すべての思い、すべての計りごと、神様に対して逆らった計りごと、それらは何によって、キリストに服従させという言葉があり、また6節には、従順という言葉がありますね。あなた方の従順が完全になるときに、あらゆる不従順を罰する余裕ができている。ここにも、ね、出てきましたね。この従順って一体何に対する従順でしょうか。 従順が完成するとき、そのあらゆる試練とか、あらゆる良くない計り事とか、そういったものが処罰される準備ができるんです。何に対する従順でしょうね。アメン、御言葉です、ね、主の御言葉に対する従順が7回、7は完全数です。その7回、ね、完全にその従順、神様の御言葉に対する従順が完成されたときに、あらゆる悪しき試練、あらゆる悪しき高ぶり、あらゆる企み、計りごと、そうしたものは打ち破られるんです。皆さんの心の内に、ね、もう固く立てられてしまった要塞、皆さんがもうその、ね、自分どうしてこうなんだろうか、なんでこういうふうになってしまったんだろうか、ね、もうこういうふうにするべきなところをもうねじ曲がったやり方しかできない、そういうふうに構築されてしまった要塞、これを打ち破るためには御言葉に対する従順、これを、ね、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、完全に達するまで皆さん自身がこの御言葉に従順するということです。御言葉のテフィリン、御言葉を口ずさむ、確かにこれは有効です。皆さんの中に御言葉をハイヤーさせるその手段ですから。けれども重要なのはその書かれてある御言葉に従順するということ、皆さん自身が、ね、これを7回試すならば、これが完全に至るならば、そのあらゆる悪しき要塞は減し折られていくんです。この御言葉に対する従順、これこそが、ね、あらゆる、ね、神に逆らって立つ唇、へつらいの言葉、嘘の言葉、また、ね、口達者で我らはこの舌で勝つことができると言っているものを、ね、それをひっくり返すのは皆さんの御言葉に対する従順です。皆さんが御言葉に対する従順をするならば、主が仰せられるんです。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。この詩篇の御言葉が成就するんです。だから、その主が仰せられた直後に、主の御言葉は、混じり気のない言葉、主の土の炉で7回も試されて純化された銀で、この6節の主の御言葉、これですね、まあ哲学的には主の命令とか、あるいは主の口から語られた言葉、まあスピーチですね、主のスピーチは、あるいは主のコマンドメントは、それは交じり気のない言葉ということです。ですから命令、主のコマンドメントに7回従順するとするならば、その従順した従順さが要塞を打ち破る武器になるんです。皆さん、要塞を打ち破る武器は大砲ではありません、剣ではありません。皆さんの従順が大砲やまた剣に勝る武器になるんです。従順が武器なんです。皆さんの主の御言葉に対する従順がピストルよりも、何かの兵器よりもはるかに強力な武器なんです。皆さんの主の御言葉に対する従順がです。それが武器になって要塞を打ち破り、この悪しき者の企み、その悪しき者の計り事や、あるいはその思惑、そうしたものに勝利するのは皆さんのその従順。確かに、ね、祈ること、また手振りにすること、それはね、いいことですけれども、しかし何よりも強力な武器なのは、武器となるのは皆さんの従順です。どうか皆さんがその主の御言葉、それを口ずさむこと、そしてその中に書かれてあることに対する従順、それが完全になって、そして今この時代において、この悪しき者の企みがはびこっているこの聖座の中において、皆さん自身が武器となりますように。皆さんが武器となる、皆さん自身が存在そのものが武器となるためには、その皆さん自身が主の御言葉に従順するということ、これによってこの時代をひっくり返し、本当に主の御言葉が暁の光のように差し出ることに用いられていく皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたの皆を褒めたたえます。 誠にあなたの御言葉は純粋で混じり気のないもの、それに混ぜ物をしてはなりません。ただ私たちはあなたの御言葉を、それをまず黙想し、そしてそれをよく思い巡らし、そしてそれをよく口ずさみ、それを私たちのうちに存在させ、ハヤーさせ、溢れ流れ出るまでに、主よ、本当に7回、この私たちという土の器の炉の中で、あなたの御言葉をしっかりと蓄えて、それをよく練り清めるまでに、私たちの中でよく思い巡らすことができますように。主よ、火の中を通さなくてはなりません。私たちの中のあらゆる良くない思いや、御言葉に反逆するような、そのような考え、イマジネーション、一切そうしたものを土の炉の中で、火で焼いて、そして御言葉だけが残っていきますように。その残った御言葉によって、あらゆる高ぶりを打ち砕き、要塞を打ち破っていくことができる私たちでありますように。どうかあなたがこの一人一人を、この時代用いられる器としてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ。イエス天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も主この御言葉に対して、主よ、私たちがどのように立つべきかをこの御言葉を通してあなたが教えてくださったことを感謝いたします。いつのようにおいても、主よ、敬虔なものが、本当に忠実なものがイエス・キリストにあって歩む、そのことが実に難しい時を覚えます。主よ、でもこれはいつのようにあってもあったことです。その都度あなたにあって本当に祝福された貴人たちは祈ります。主を助けてください。このままだと私たちの時代が途切れてしまいますと、充実なものが人の中からいなくなりますと祈りました。主よ、嘘へつらいがはびこり、好き勝手で自分さえ良ければというこの二心がはびこっているこの地上において、主よ、あなたが私たちを守ってください。語る言葉によって人の進化は問われると書いてあります。時代がどんなに悪くても本当に真言を語り続けることができますように、そしてその進化がキリストにあって問われて、そして正しい言葉が勝ちますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。私たちのこの正しい御言葉を語ることによって、主よ、本当に力ないものが力を得て、そして心の頼りのないものが心の頼るところとイエス様をすることができますように、イエスよ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。主よ、本当に迫害にある人々、貧しさを覚える人々、嘆いている人々のためにあなたが立ち上がってください。そして私たちの安全地帯となってください。あなた自身が私たちの安全地帯となって、主の皆が崇められますように、主が私たちを整え祝福してくださいますように、主をあなたが祝福してくださることを感謝いたします。イエス・キリストの皆と師匠という命の栄光によって、主をこの世代において私たちをあなたが保存してください。あなたにあって守られて、そして生かされて、引き上げられて、そして御言葉を語る者として、この時代をイエス・キリストに立ち返らす者として、私たち一人一人があなたの命によって保存されますように、そしてあなたの御名が崇められますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝します。今日与えられたこの御言葉に心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。